皆さんおはようございます。今朝は記念すべきイースター礼拝、復活祭礼拝であります。イースター礼拝の主人公は救い主イエス・キリストであり、死から蘇られたばかりでなく、罪を認め、罪を悔い改め、イエス様を救い主として信じる人たちに永遠の命、そして将来における復活の希望を与えておられます。今朝はお二人の方の洗礼式も取り行われます。先ほどお和菓子をしていただきましたが、神様がどのようにお二人に関わってくださったのか、そのお和菓子を聞くことができ、主の御名を崇めます。イエス様の復活を共に喜ぶことだけでなく、今朝は受洗の恵みを預かるお二人のことも覚えつつ、主に感謝したいと思います。はじめにお祈りをしますので心を合わせてください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ賛美し褒めたたえます。あなたは私たちを限りない愛をもって愛し、また恵みと慈しみを注ぎ、絶えず確かな導きをもって導いてくださる、その確かな約束と事実を覚えて心から感謝いたします。2023年度も今日で終わり、また3月も今日で終わります。明日から新しい年度、新しい月が始まりますが、この日に至るまでの神様の豊かな恵みと確かな導きを覚えて心から感謝いたします。今朝共にこの場所において、またオンラインを通して生きる誠の神様、あなたに礼拝を捧げることのできるこの大いなる恵みと特権を感謝いたします。どうか私たちが捧げる礼拝があなたによって整えられ、主のご栄光を表すことができますように、イエス様のご復活を心から感謝し、共に記念の時とすることができますように導いてください。また礼拝の後にお二人の洗礼式が執り行われますが、ここに至るまでのお二人の人生に主がどのように関わってくださったのか、先ほどお聞きすることができましたことを感謝いたします。どうかお二人の歩みの上に神様の豊かな祝福と恵みが注がれ、また確かな導きがありますように。そしてこのお二人だけでなく、私たちの国分寺キリスト教会全体の歩みの上に、そしてイエス・キリストの御体なる教会の歩みの上に、主の豊かな祝福がありますように。世界では戦いや戦争が絶えることがありません。また今もなお震災で大変な中を歩んでおられる方々もいらっしゃいます。どうぞこの国を主が憐れんでください。そして神様、どうぞあなたの憐れみがさらに注がれて、イエス・キリストの尊い御救いを一人でも多くの方々が知ることができますように、ご高齢の方々の上に、小さな子どもたちの上に、そして毎日社会で戦う教会の皆さんの歩みを主が支えてください。共に御言葉を開きます。語る者も聞く方々も共に、今朝必要な御言葉を私たちにお与えください。待ち望みつつ、私たちの救い主イエス・キリストの尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。先ほど4節のところから読んでいただきましたが、短く1節から3節についても触れたいと思います。私たちはこの社会や世界に生かされているものとして、決して社会と遊離して、あるいは分離して毎日送っているわけではなく、ある意味社会との関わりの中に生かされています。だからこそ上に立つ権威に対して従うことや、為政者たちをはじめとして指導者たちのために取りなし祈りなさいということが聖書に記されています。今朝のテトスへの手紙3章の1節から3節ばかりでなく、他の聖書を見ますと第1テモテの2章、そしてローマ人への手紙13章、あるいは第1ペテロ2章の 13節から15節などを読みますと、同じようなことが書かれています。今朝開いている箇所も、そのことに触れており、私たちキリスト者のクリスチャンのこの世に対する、関わり方においては、神様からの知恵をいただく必要があります。社会においてどのような態度であるべきかということもこの箇所に書かれています。少し前置きが長くなりましたが、1節と2節をご覧ください。あなたは人々に注意を与えて、その人々が支配者たちと権威者たちに服し従い、すべての良い技を進んでするものとなるようにしなさい。また誰も中傷せず、争わず、柔和で、すべての人にあくまで礼儀正しいものとなるようにしなさい。パウロはここでテトスに向かって人々に注意を与えてと書き、すでに2章に出てきましたさまざまな立場の人々ですね、つまり年配の人たちや若い人たち、その他の人たちに対してパウロがアドバイスをすることによって、それらの人たち、2章に出てきた人たちの行動や態度の面が整えられることをパウロは心から願いました。この3章でパウロがテトスに対して示しているのは、キリスト者はキリストのイエス様の支配のもとにあるからといって、支配者や権威者から自由にされているということではなく、むしろ積極的にこの社会、世界において支配者や権威者に従っていくことによって、社会的な秩序を保つことができることを語っています。それは決して盲目的に従う盲従ではありません。権威に従いつつも良い技を妨げようとする支配者や権威者たち、現代における為政者たちも含まれますが、それらの人たちに対しては断固とした態度を取り、正しい行動をすべきですし、聖書の言葉に明らかに反するならば、使徒の働きの5章29節にありますように、ペトロたちの告白、人に従うより神に従うべきですという告白が私たちの告白となるのです。このテトスへの手紙3章の1節と2節は、今朝のイースターや洗礼式と関係のない箇所のように感じるかもしれません。しかしクリスチャンとして新しい人生を歩んでいくときに、すでにお二人はこれから洗礼式を迎えますが、すでに信仰によって学校生活、また社会生活を歩んでおられます。実際に新しい人生を歩んでいるわけですが、私たちはすでにこの世のもの、この世に属するものではありませんけれども、この世にまた現実の社会に生かされていますので、さまざまな信仰の戦いの中に置かれています。私たちそれぞれがこの社会の中にあって、さまざまな戦いを強いられます。いつも心の目が開かれて、御言葉と御霊の満たしによる歩み、社会との関わりにおける取りなしの祈りをしていく教会であります。確かに私たちの国は他の国と比べるならば、比較的平和な国であると考えられてきました。実際に今私たちは武器による戦争をしておりません。しかし国民の命の尊厳や生活は軽んじられ、脅かされています。現実を知れば知るほど、私たちの命は軽視され、人間は自分たちの利益、私利私欲のために生きているということが分かってきます。小さな子どもたちの命は危険にさらされています。清い正しい神様の御前において、聖と義なる神様の御前において、人間は実に罪深い存在であるということ、指導者たちやある一部の人たちではなくだけではなく、実は人間全体がそうであるということ、つまり罪深い、神の御前に罪深い存在であるということに気づかされることは、謙虚さは 誰もが必要だと思います。先ほどお話の中で、陰謀論のことが、少し触れられていましたが、実はこの現代においても、陰謀論と呼ばれるようなことは実はですね、事実であるということもあります。詳しいことはここでは触れませんけれども、そのような扱いをされているものが実は事実であったということもあります。そのことについてはここでは礼拝でありますので、そのことには触れませんけれども、パウロは3節でかつての自分たちの姿をはっきりと描きます。3節をご覧ください。私たちも以前は愚かで不従順で迷っていたものであり、いろいろな欲望と快楽の奴隷になり、悪意と妬みのうちに生活し、人から憎まれ互いに憎み合うものでしたとパウロは書いています。確かにパウロはテトスという人物個人に対してこの手紙を書いたわけですが、パウロは自分も含めて、この冒頭を見てみますと、3節の冒頭を見ますと、私たちも以前はこれこれしかじかでありましたと正直に告白しています。神様の無条件の愛を知らずにさまよっていた頃の自分たちはまさに3節に書かれてあるようなものであったと自覚しています。それにもかかわらず神様が主導権を握ってくださり、人類に対して私たちに対して大いなる御業を成してくださいました。それが4節です。4節をご覧ください。しかし私たちの救い主である神の慈しみと人に対する愛が現れたとき、文章としては途中で切れていますが、一旦この4節で止めたいと思います。冒頭のしかしというのはとても大切です。これは何度も申し上げていることです。神様は救い主であるということがここで書かれています。私たちは救い主と言いますとすぐイエス様のことを考えるわけですが、ここでは父なる神様も救い主であるということをパウロはテトスに向かって書いているということはとても興味深いことであります。パウロはここで父なる神様とイエス様が同等のお方であるとか、イエス様が神であるということをここで書いていませんけれども、私たちはこの短い文章の箇所からもいろいろと教えられます。そして神様が救い主であることを踏まえた上で、神様の慈しみと人に対する愛についてパウロは事実を語ります。神様のこの慈しみと愛には人を根本的に変える力があります。慈しみと愛というのは皆さんも何度も何度も聞いている言葉でありますし、聞き慣れていると思います。しかしその言葉がどれほどの深みのある言葉かということを考えるときに、私たちは圧倒されてしまいます。慈しみ、辞書で調べますと、聖書辞書ですね、慈愛とか恵みとあります。辞書を調べますと場合によっては余計分からなくなるような、こともあります。なんとなく分かったような分からないような説明ですが、別の聖書辞典を調べますとこうあります。特に新約聖書では自分の力ではどうすることもできないでいる人々に援助の手を差し伸べることを慈しみと言っていると書かれています。お分かりいただけますでしょうか。聖書の具体的な例を挙げたいと思います。イエス様がエルサレムに向かう途中にサマリアとガリラヤの境を通られてある村に入られました。10人の重い皮膚病、サラートにかかった人に遭遇します。10人はイエス様に向かって遠くから、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと声を張り上げます。そして最初のところに行く途中で10人が癒されていくという記事が書かれています。そしてその10人のうち1人だけが 自分が癒されたことが分かると声を上げて神様を褒めたたえてイエス様のところに引き返してきてイエス様の足元にひれ伏して感謝したことが書かれています。それはルカの福音書の17章の11節から19節です。他の9人はそうではありませんでした。ちょうど先週月曜日から水曜日に五色台で子どもバイブルキャンプが開かれたわけですけれども、高松泉キリスト教会の宮地先生が紙芝居を持ってこの聖書箇所をですね、詳しく分かりやすく子どもたちにお話をしてくださいました。まさに自分ではどうすることもできない人間にイエス様は関わってくださり、手を差し伸ばしてくださり、このルカの福音書17章ではまさに癒しを与えてくださったわけです。確かに人間には力というものが事実あるのも確かです。医学的なことは分かりませんけれども、先週も少し触れました免疫力とか抵抗力などもそのような力も自分で身につける側面もあれば、神様が与えてくださる、備えてくださるものです。いろんな力があると思います。しかし人間には自分の力ではどうすることもできないものがあります。それが罪という問題です。誠の神様に背を向け、誠の神様を神様としないことがまさにそうです。そしてその結果として自分の思うままを生き、的外れな生き方、神様の愛に応答できない生き方となってしまいました。そしてその根本的な罪の結果として私たちはこの地上における肉体の死を迎えます。それだけではありません。死によってもたらされる終末的な裁きがあることも聖書は語ります。厳粛な事実です。それで終わりでないのが聖書の福音ですね。神の裁きを受ける存在である、人間には罪がある、そしてその罪の結果として死があり裁きがあるということで終わらないのが聖書の主張です。そこからの解決の糸口がないのではなく、神様ご自身が用意してくださった道があります。聖書はもう皆さんもよくお分かりのことでありますけども、人が救われるためにこれこれのことを一生懸命しなさいと命じてはいません。もちろん罪を認める、その自覚するということ、悔い改めて神に立ち返ること、イエス様を罪からの救い主として信じるということが必要です。しかし神様に受け入れられるために、救いを受けるために、人間の側の努力や頑張りは一切必要がないということ。4節をもう一度見ていただきますと、先ほど慈しみについて説明しましたが、愛が表されたと書かれています。当然ここでの愛とは神様の愛、アガペの愛です。愛する相手に自分の一番大切なものを与えて、相手を生かし、何も報酬として求めない愛、無条件の愛ですね。神様ご自身しか持っておられないアガペの愛です。相手の在り方、相手がどうであるかいかんによって影響されることはありません。神様は愛であるお方なので、ここに集まられている皆さんお一人に対して神様のアガペの愛が明らかにされました、表されました。ではどのようにでしょうか。私たちは神様によって作られた存在であると聖書は語ります。確かに親から生まれたわけですけれども、それでもここには神様の働きがあって、私たちはこの世に生を受けました。誰一人として自分の意志と力で生まれた人はいません。しかも神様はによって作られたということだけでなく、これは何度も申し上げておりますが、神の形に作られた存在としての人間、私たちです。 神の形というのはいろいろな理解がありますけれども、人間だけが神の息、まあ、命、神の霊を与えられて作られたということですね。それは創世記の2章の7節を読むと書かれています。神様と共に生きる命が与えられ、神様の愛、清さ、そして神様の使命の中に生きる存在とされたということです。神様の素晴らしい愛に応答していく存在として作られたのが人間でした。ところが創世記の3章を読んでいきますと、今2章の7節を申し上げましたが、その後の3章を読んでいきますと、サタンがエバを誘惑し、アダムもそそのかされて神様への不信、神様の言葉への不従順をもたらしました。人間が自由意志で神様に背いたわけです。ですから人の心が歪み、あらゆる悪を生み出すものとなってしまいました。社会的な悪や犯罪などの現実は皆その心の中に支配する、まあ、罪ですね、根本的な罪、まあ、現在と言ったりもしますが、その罪の結果であるということ。残念ながらその根本的な罪というものは立派な教育や医学、修行や道徳、倫理哲学、あるいは自己啓発などでは取り除くことができないという事実があります。さらに聖書は義人はいない、一人もいないと語ります。神様の御前にそのまま正しい人がおらず、すべての人が神様の御前に罪人であるということ、罪を犯した存在であると聖書は語ります。神様の正しい基準、清い基準に達している人は誰一人いません。私たちを作ってくださった神を神とせずに、神に背き、さまようことが、さまよっているこの事実が、すでに神様に対する罪であるということ。神の愛の対象として作られ、神の恵みによって生かされているにもかかわらず、その神様の愛に応答することなく、神様を愛することなく、かえって神様の存在を無視し、罪の中を歩んでいます、さまよっています。それが人間の姿ですね。しかし私たちを罪の刑罰から救うために、罪のない神の御子イエス様が十字架にかかってくださいました。先ほど司会者の方が十字架におけるイエス様の言葉を紹介してくださいましたが、本当にイエス様が十字架に語ってくださった7つの言葉がありますけれども、その一つ一つを意味をかみしめながら味わうときに、本当に私たちの罪のために十字架にかかってくださった、そして救いを完成させてくださった、救いの道を神様ご自身がイエス・キリストを通して私たち人類に備えてくださった、用意してくださったということを私たちは確認するのです。愛というものは漠然として目に見えないとよく言われますけれども、でも支払われた犠牲の大きさや具体的に示されたものによってその愛を知ることができます。愛は抽象的なものかもしれません。でも実際に目に見える形で神様の愛が示されました。私たち人間の救いのために支払われた犠牲は愛する御子一人子の尊い命です。十字架で血潮を流してくださったその尊い命です。そして今日はイースター礼拝でもありますので、十字架の死で終わりではなく墓に葬られました。そして死後3日目というのは金曜日も含めて金土日と蘇られて、死の力を打ち破って復活されました、ね、死に対して勝利されたことを証明されたのがまさにイエス様の復活です。先ほどお招きの言葉で読んでいただいた、まあ、第一コリント15章の最後の部分ですね、今開きませんけれども、そのところを読みますとさらに理解が深まります。今年は桜がですね まだ満開になっていません。これからでしょうか。1週間もしますとすぐ満開になって、それもですね、本当にあっという間に数日で散っていくわけです。桜は美しく咲きますが、花びらは瞬く間に散っていきます。どんなに美しい花もいつかは枯れ、花びらは散っていきます。人生の儚さが花や花びらに例えられることもあります。私たちの命は死んだらそれで終わりではありません。先ほどの休校の中にはという賛美をしました。休校の中にはというのは結構ですね、ミッション系のキリスト教系の中学校や高校でも歌われている賛美のようです。わかりやすいですね、この休校の中にはという。イエス様を自分の救い主として信じる人にとって、復活の希望に生かされる人にとっては、死は終わりでないことをイエス様の復活蘇りは証明しています。話は戻りますけれども、救いはあくまでも神様の御業であるということ、そのことがこの後の5節6節に書かれています。聖書をご覧ください。神は私たちが行った義の業によってではなく、ご自分の憐れみによって聖霊による再生と刷新の洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主イエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのですとあります。先ほど神様の慈しみと愛について簡単に説明しました。ここで神様は憐れみによって、ご自身の憐れみによって私たちを救ってくださるお方として書かれています。イエス様によって与えられる救いを信じるとき、聖霊は私たちを根本から作り変えて新しい人としてくださいます。イエス様によって与えられる救いを信じるとき、聖霊は、私たちをこの新しくするばかりでなく、新しいこの再生、これまでの聖書では新生とありましたが、新生も再生も刷新も自分の力でなせることではないということ、この後お二人の方が洗礼を受けられます。信仰を持たれたのもお二人それぞれの意思によって信じたのも確かです。そういった側面があります。また洗礼を受けるという決心をしたのもお二人の思いであるということは確かです。さらに厳密に申し上げるならば、信じる信仰も洗礼を受けるという思いに至らせてくださったこともやはり神様であって聖霊の働きによるということが聖書の主張ですね。救いは神様の憐れみと豊かな聖霊の働きによるものであります。誰も聖霊によらなければイエス様を主として告白することができません。聖霊によらなければ霊的な新しい誕生、新しい創造は不可能です。そして私たちにも当てはまることですけれども、清められた生涯、聖書の価値観に生き続けるためには聖霊の助けが必要です。聖霊の満たし、聖霊の導きが必要です。栄光か栄光へと主と同じ形に姿を変えられていくのはやはり聖霊の働きであるということが第2コリントの3章の最後のところに、最後あたりに書かれています。幸いなことに私たちには救い主イエス・キリストによって聖霊が豊かに注がれているというのがこの6節の御言葉です。聖霊は私たちのうちに住まわれています。私たちを日々導いてくださり、聖霊に信頼し聖霊に助けられて生きることができるものとされています。 聖書を読んでいきますと、聖書はいわゆるこのゴリアクというものを語っています。そもそもゴリアクという言葉自体がですね、この聖書に書いてありませんし、まあ、異教的なという言い方は語弊あるかもしれませんけれども、信じる人に対してゴリアクを保証するものではありません。しかしゴリアク以上に信じる人に対して神様は素晴らしいものを与えてくださる、そして与えてくださった、与え続けてくださるのが聖書にご自身を示された神様です。ですからご利益以上のものが神様の霊的祝福であるということ、それがどのようなものなのか、その一つが7節です。7節をご覧ください。こうあります。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みを抱く相続人となるためでしたとあります。義と認められる、犯罪人が裁判の法廷に立ってそこで無罪と宣告されることです。自分が犯した罪がなかったものとして見なされます。神様の御前に有罪判決を受けていた人間が、私たちが無罪と宣告されることです。犯した罪がなかったものとみなされます。本来ならばありえないことです。しかし本来ありえない、人間的に考えるならば、見るならば本来ありえないことをなさるのが神様です。ですからこれはただ罪が許されるだけではありません。罪が忘れ去られることです。犯した罪の形跡が神様の側で全くこの消された状態であるということ。私たちは過去に犯した具体的な罪に対して悩みます。在籍間で苦しみます。しかし裁くことができるお方はただお一人、神様であって、この神様は、あなたはキリストにあってキリストを通して罪を犯さなかった、思い出さないと宣言してくださるお方です。聖書のどこにそのようなことが書かれているでしょうか。イザヤ書の43章の25節にはこうあります。私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さないとあります。罪の記憶は自分を苦しめることがあります。私たちですね、思い悩み、自分を責め、時には自己嫌悪に陥ります。しかし神様を信じ、神様に立ち返る人に対して神様はすでに許しを与えておられます。過去の罪で私たちを責めることは決してありません。それどころかその罪の記憶さえ捨て去ってくださるお方、もう私はあなたの罪を思い出さないと明言しておられます。それだけではありません。7節の後半を見ますと、将来に輝かしい希望が与えられています。パウロは永遠の命の望みを抱く相続人となるためでしたと書いています。信じる者が神の子供とされ、神の相続人とされるのです。私たちは今ガラテヤ書をずっと学んでいますが、礼拝で取り上げておりますように、相続人についてはこの3月に開いたばかりでした。ガラテヤ書3章の29節、そしてガラテヤ書4章7節ですね。それは礼拝で確認したことですし、この後の洗礼式の式文でもガラテヤ書3章29節については触れる予定です。御国を相続し、永遠に神様と共におり、イエス様と共にいるという確かな約束です。最後になりますけれども、6節には聖霊による再生と刷新の洗いとあります。 再生というのは新しく生まれる、新生です。洗礼を受けることによってその人がクリスチャンになるのではなく、また洗礼を受けたらその人の罪がその水によって洗い清められるものでもあります。あくまでも象徴的なものですけれども、しかし神様の御業によってその人が新しくされるという確かな宣言であって、信じた人が洗礼をバプテスマを受けるというのはイエス様ご自身の命令であるということですね。マタイの福音書28章最後を見ますと、その大宣教命令あるいは弟子化命令と言われるイエス様ご自身の言葉からも分かります。あなた方は行ってとありますように、私たちはこのイースターの朝、もう一度イエス様の復活の事実を本当に心から感謝し記念するとともに、この後洗礼を受けられるお二人のそれぞれの歩みが死の祝福のうちに導かれて、またこの後に続く方々も起こされることを願いつつ、それも神様の御業でありますけれども、私たちは引き続き祈っていきたいと願っています。このイースターの礼拝、イエス様の復活を記念するとともに、この後の洗礼式のために私たちは感謝を持って祈りたいと思います。最後に心を合わせてください。神様、イースターの朝をありがとうございます。マリアたちは墓に行った時にはすでに墓を閉ざしていた石が転がしてありました。そこで御使いたちに会い、御使いたちがマリアたちに語りかけ、マリアたちは急いで弟子たちのところに行きました。弟子たちもその墓に行った時にはイエス様のお体はありませんでした。蘇られたというその聖書に書かれている記事を私たちは事実として信じるものとされました。イエス様の十字架の贖いも死も、蘇られたその復活の事実も私たちは信じるものとされた。それも神様の大いなる御業であることを心から感謝いたします。与えられた信仰生活、信仰障害におきましていろいろなことを私たちは経験します。戦いもあります。それでも神様は私たちに慈しみと愛と憐れみとを注ぎ続けてくださって、私たちは一人ではなくこのようにして死にある兄弟姉妹、神の家族がいること、共に励まし合いながら教会生活を、また日々の生活を歩むことができる幸いをありがとうございます。新たにお二人の方が洗礼を受けられますが、続けての信仰生活と学校生活、社会生活を主が豊かに祝福してください。今日ここに座れたお一人お一人の日々の歩みも祝福してくださるとともに、またこの二人に続く方々も起こされてまいりますように、神様の御業に期待して祈っていく祈りを私たちにお与えください。この時を感謝して、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主、イエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。